インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。はい。始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオは、お肉とトレイユ、団員、インカーク、またの名前を、インクジャサッカー、ジョン・ドーがね、日々、やってるやつでございます。本日、88日目でございます。ね。88、ついにここまで来ましたよ。末広がり。ダブル末広がりの88でございますね。このラジオをね、スタートするときに、音声ファイルのナンバリングをね、3桁にしておいて、よかったなぁと思いましたよ。ね。999まで来ますからね。3桁にしておけば、ね。2年以上も使えるわけでございますからね。そんなわけで、参りましょう。ね。まあ今日もね、今日はオフだったんですけどもね。やっぱり、やることがないとね、だらけ切ってしまっていかん。というのもですね、ただいま、深夜3時半でございます。ね。撮るタイミングはね、ラジオ、いつでもあったんですけどもね、いつの間にかこんな時間に、なってしまっておる。これはいかんというわけでね、そういうわけなんですけども、でね、ふと気づけばね、今日、もう日付が回ってね、8月23日でございます。23日ね、うどんとカメラがポニーテール大阪上映今日です。ね、びっくりしましたね。僕はびっくりしましたよ。もうってね。ねえ、木金土日月までかな、確か上演いたしますね、大阪。僕もね、土曜日曜と行きますね。メガネをね、その時までにあれすると言っておきましたがね、間に合わないかもですね。まあ、そのうち、ね、まあ、ウェリントンなのか、ノーフレームなのかをね、白黒はっきりさせたところでね、バーッと、行こうと思っている、オード次第でございますがね。まあ、それでね、あのコーナーを忘れてましたね。診断メーカーのやつ、ね。最初やってみてね、そんなに面白くなかったんで、やるのをすっかり忘れていましたがね。やっぱコーナーと銘打った以上ね、ごめんなさい、コーナーと銘打った以上ね、これはね、続けねばならんというわけでね、診断メーカーやっていきましょうね。パソコンが止まりましたね。診断メーカーのページはね、すでに開いていたんですが、そこに行こうとしてね、音が止まりましたよ。はい、再開です。でね、まあ、今日のね、ホットな診断メーカーからな、なんか適当に選んでね、今日はこれで行きましょう。あなたの名前の意味を調べた。ね、あなたの、僕の名前をね、入力して、名前にどんな意味があるかをね、調べてみましょうというね。すごいですよ、俺は。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆、10兆、35兆通りあります。じゃあ早速、まず、インカクと、名前を入れてね、インカクという単語の意味を調べていきましょうね。本来ですとあれなんですけども、この診断メーカーによりますとですね、インカクという名前の意味、意味はですね、出ますか？出ますか？来ないか？来るのか？来ませんね。砂時計がね、止まってますね。まあ、砂時計じゃなくて、緑の丸なんですけども、その丸がね、完全に止まってしまっておるので、これはね、フリーズしてますね。完全に。カッコ、反応、応答なしって出ましたね、完全にもう。 もう完全にこれはね、あれですよ、大変ですよ。で、まあこれはほっといてね、そうそうそう、あのね、今日はね、木曜なのでね、このラジオと同時に、ゲームセンター寺尾の方も、最新回更新しておりますんでね、そちらもぜひお聞きください。ね。その、今回から、5週間、5回分の、寺尾はですね、稽古場で、先日収録した、団員を、その時、行った団員をゲストに招いての、ゲームセンター寺尾でございますんでね、いろんな団員が、目白押しで、ございますんでね。あ、出ましたね。陰角。陰角の意味。発言が痛々しい。野蛮な。ボンクラ。はい。大体合ってますね。じゃあね、ジョン・ドーでもやってみましょうか。ジョン・ドー。ジョン・ドーとね。はい。ジョン・ドー意味。野蛮な協調性ゼロのお荷物。ね。まあこれまた、まあまあ合ってますね。ね、精度が素晴らしいですね、この診断メーカーは。最後にね、その二つを統合して、インカとスラッシュジョンドー。これをね、最後にやってみたいと思います。はい。インカとスラッシュジョンドー、お粗末な人見知りのクソガキ。というわけで、クソガキラジオ、お送りしているわけでございますけどもね。そんなクソガキラジオ。例えばね、いろんなものを募集しております。ね。まずね、曲のリクエスト。ね、このラジオですよね。このラジオではね、僕が、パソコンから音楽を流しながら収録しているというね、そういうラジオでございますけどもね、曲のリクエストをね、してみ、受け付けてみようと思います。流してほしい曲がございましたらね、その、コメントにしていただければね、できればね、その YouTube なり、ニコ動なりのね、URL も一緒に貼っていただくと、助かります。ね。そういうとですね、ラジオのね、お約束、ラジオ特有の挨拶ですとか、毎回で流れるジングルね、SE とか、そういうものをね、皆さんにね、決めていってね、もらおうではないかということをね、今思ってますんでね、それもコメントしていただければなという、そういう感じで、ございます。というわけでね、まあこの辺にして、陰角でした。そして、ジョン・ドーでございます。というわけでね、ジョン・ドーなんですけどもね、最近ね、オフレポあげようと思って、まあそれを書いてるところでございましてね、まあオフレポと、そしてまあこの間から書いてる、クライシスの方ですけども、まあ、そういうものを書いていてね、なんとなく分かってきたのがね、どうもね、やっぱり、デュエル部はね、文字多いですよ。あれは、どうしても。どうしたってね。いや、それをね、他の漫画を書いてみてね。ああ、文字、やっぱり文字が多かったんだな、というものをね、認識したんですけどもね。でも、まあ結局、あれですよ、説明はいるわけですから、だから、文字が多くなるのはまあ、避け得ない。それはまあ、確定事項なんで、だからそれをどうね、回避というか、だから、文字が多いけど見やすくするにはどうすればいいのかっていうものを、やっていく必要があるわけですよね、それは。ね、あれだ。やっぱりさ、最近はその、コマ割りをね、細かくしすぎてしまってて、やっぱり、コマ割り線引くのが楽しくなっててね。余計にまあごちゃついて、でまあその背景効果とかね、トーンとかも多すぎる形になってて、読みづらさみたいなものが。僕はそれが、自分はそれが好きでやってたんですけども、 それはあまりよろしくないということを、まあ、最近分かってきたので、ね、ちょっと、控えてみようと思うわけでございますけども、ねえ、まあ、いかんせん、まあ、あれですよ、この間の、レビュースレのあれですとか、そういうものを、そういう情報を得てからはまだ一回も、デュエル部は書いてないわけですから、だからまあ、ここからもね、もう、なんだったらもう、次のページからも、ページのサイズ、大きくしちゃおうかなとも思ってるんですけどもね、ちょっとまあ、統一感崩れるんで、ちょっとあれなんですけども、まあ、そういう、なんだかんだがあってね、JR のね、3巻。まあ、この間買ったっていう話をしましたけどもね、まあ、この JR の今のハートランドの3人の、ハートランドの四角編は、それぞれ、特殊ルールが、まあ、出てくるわけですけども、まあ、確かに特殊ルールっていうのは、まあ、なんていうか、デュエル構成の都合みたいなものも当然あるんですね。だからだからアニメのデュエル構成は折り方が使える分、実際の OCG だけでやるより楽っちゃ楽なんですよ、実際ね。もちろんまあストーリーとして盛り上がり、ストーリーとしての盛り上がりとか、例えばまあ、実際の OCG の発売に合わせてそれを売り出すような演出とか、カードの使い方とかそういうものもあるんで、まあ、一概に、どっちが簡単難しいとは言えないんですけども、まあ、まあ、好きにやっていいんだ、OCG だけに限らず好きにやっていいんだったら、まあ、難易度はまあ、下がるわけですけども、でもそれを、うまく利用して、というか OCG ない要素をうまく話に絡めることができれば、それはそれで、いいものができると思ってて、例えばJR。だからこの第3巻で言いますと、あれですよ。ね、サンダースパークのこのデュエルでは、まあ、レースをしながらデュエルをして、先行しているプレイヤーは一旦に2回召喚ができるという特殊ルールなわけですけども、まあ、これはまあね、だからこれを、ユーマも使うじゃないですか。最終的に。だからこれはまあ、いいと思うんですけども、だから、でも、コロンちゃんの、ね、やつだと、これは完全にフランケンをエクシーズ召喚するためだけの設定というか、まあ最初に、4体のモンスターを召喚して、そのモンスターを束ねて、レベルを、上げていくっていうだけに使われてるんで、まあ、これはちょっと、まあ、でもでもまあ、デメット爺さんとかのストーリーとそれは絡めてきてるんで、それはそれで OK だとは思うんですけども、だからスピードスペルが出た時に、そういうことになるのかなと思ったんですよ。もちろんなってるんですけども、例えば初期のスピードワールドだと、1000ダメージを受けるたびに、カウンターが1個下がるから、例えば非ダメージ、受けるダメージを3桁に抑える技術とかが、こう、来るのかなとか、例えばまあ、1000ダメージを食らうんだにしても、例えばそれを真ん中で分断して、500と500に分けることによって、スピードスペルが下がらないとか、そういう駆け引きがもっと見れるかなと期待してたんですけどもね、まあ、あんまりそういうのはなくて、結局スピードワールド2で上がったんですけども、まあ、スピードワールド2のバーン効果も、デュエルの中に新しい価値観というか、ライフが一定以下になった状態で、相手の手札にマジックがあって、スピードスペルがあったら危険だという、そういう、デュエルに新しいルールを持ってきてるんで、あれはあれで面白いとは思いましたね、僕は。だから結局ね、僕にとって、デュエルってのが架空の存在なんで、だからまあ、 OCG であろうと OCG プラスアルファであろうとそんなに変わんないんですね、僕としては。他の遊戯王作家の方々は遊戯王作家である以前にデュエリストなんですけども、僕はデュエリストではないので、そこら辺にやっぱりOCG じゃないとっていうそういうこだわりみたいなものは僕はない感じですね。というわけでね、まあそんなこんなでデュエル部を読んでいくやつ行きましょう。第9話新ジャンルデュエリスト、ね、全12ページでございますね。やっとヒロイン前回登場しましてね、まあ主人公が最近目立ちなかったんで主人公とデュエルをするというそういうお話ですけどもね、この辺からトーマのね瞳の描き方を途中から変えまして、まあ普通の黒一色の黒目に切り込みが入ってるっていう瞳にしたんですけども、キャラクターをね瞳だけで描き分けたいなと思ってこういうことにして、実際その例えば現実で顔を隠すときに目元を隠すのはそれは結局目だけでわかるからじゃないですか。でもやっぱもう漫画だとやっぱりどうしてもみんな半声というか同じ目になってしまいがちになるんで、だったらまあそのあえてその漫画的表現だけど、まああえてまあ書き方を変えてみるみたいなものをね、どんどんこの辺から入ってきて、だからこのみゆきとのデュエルで絵の描き方みたいなものが固まってくる感じですね。これは。それでまあデュエルが始まるわけですけどもね、まあチェーンの説明とかいろいろ挟んでますけどもね、まあこれもね知ってる人には今更で、わかんない人には難しいっていうクソの役にも立たないルール説明になってまして。結局ね、こういうのがね、自己満になっちゃってるのが、ダメなんですよね。これが。で、まあ、いろいろあって、ブラマジガール、ね、するとできるについて、これね、僕面白いと思ってて、だから、マジシャンズサークルを使えば相手のデッキを全部見れるっていうのが、他のカードゲームじゃ絶対ありえない、ことだと思うんですよ。まあわかりやすく言うとですね、マジサンドサークルというトラップカードがあって、このカードの効果が自分と相手が両方デッキから魔法使い族モンスターを召喚するっていうそういうカードなんですけども、もし相手のデッキに魔法使い族がいなかったらそれはできないじゃないですか。でもこれは絶対しなきゃいけないっていう効果で。じゃあもし相手のデッキに魔法使いがなかった時どうなるかって言ったら、相手のデッキ全部見れるんですよ。一回こっちに渡してもらってね、だから絶対召喚しないといけないんで、召喚できないっていうことを証明するにはデッキを全部公開するしかないんですね。でもこれはルールの辻褄を合わせようとしたらそうなってしまっただけで、決してこのカードはそういう効果を持ってるカードではないんですよ。それがやっぱり遊戯王 OCG が他のカードゲームとは違う行き当たりばったりの適当に作ってるからこういうことが起こり得るわけで、そこが僕はものすごく面白いなと思ってて、でまあそれでここで使ってみたわけですけどもね。それでまあ、切り込み隊長のロックとかもね、あって、この相手は魔法使い族、このロックもいつまで持つかっていうセリフがね、何の伏線にもならなかったというね、結局ね、このロックは最後まで保ちましたよっていう、そういうことになってしまっているんですけどもね。まあそういうわけでね、今回もデュエル部を読んでいきました。ねえ。というわけで、インカクスラッシュジョンドー本日ここまででございます。また明日。 お会いしましょう。バイなら。